聖書を読みます。はじめに旧約聖書のホセア書13章の14節を読みます。旧約聖書の1419ページの下の段です。ホセア書13章14節、黄泉の支配から私は彼らをあがなうだろうか、死から彼らを解き放つだろうか。死よ、お前の呪いはどこにあるのか。黄泉よ、お前の滅びはどこにあるのか。哀れみは私の目から消え去る。もう一箇所、新約聖書のヘブライ人への手紙第5章7節から10節を読みます。新約聖書の406ページの上の段になります。ヘブライ人への手紙第5章7節から10節まで。キリストは肉において生きておられたとき、激しい叫び声を上げ、涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれました。そして完全なものとなられたので、ご自分に従順であるすべての人々に対して永遠の救いの源となり、神からメルキズデクと同じような大祭司と呼ばれたのです。祈祷を捧げます。神様、私たちはレントの日々を過ごしています。私たちは自分なりに主イエスの受難の道をたどろうと努めています。けれどもなかなかその歩みが理解できません。主よ、私たちを変えてください。私たちが十字架を通してあなたの愛を見ることができるよう、私たちの在り方を変えてください。聖書を通してあなたのさまざまな愛の物語を私たちは知りますけれども、その時どうぞ柔らかな心で受け止めることができますように。私たちがこのレントの歩みを通してあなたの憐れみをもっともっと知り、あなたの御言葉によってこの心が砕かれますように。主よ、私たちを憐れんでください。私たちがこの新しい一回りに道を外れそうになったり、この世の原理に飲み込まれそうになるときに、あるいはあなたへの感謝と賛美よりも不平や罵りを口にしそうになるときに、どうぞ私たちを憐れみ、 もう一度神の子としての歩みを始めさせてください。御子イエス・キリストにあって祈ります。アーメン。死から救う力のある方と題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきます。今日はヘブライ書から学びます。このヘブライ人の手紙と表題がついているんですけれども、この新約聖書中の他の書簡とはいささか趣が異なります。本書の中心は、一言で言いますとキリスト論と言えると思いますが、普通のキリスト論ではなくて、この大祭司キリスト論と呼ばれるこの独特の思想がそこには展開されております。大祭司というわけですから、その名称からこの著者の拠り所が旧約聖書にあるということがある程度想像できます。でさらにメルキゼデクという、ちょっとわけのわからない人物が本書には何度も登場しますので、読むものは少し戸惑いを覚えます。でメルキゼデクという名前が新約聖書に登場するのはもちろんこのヘブライ書だけです。で旧約聖書でも創世記の14章と詩編の110編のこの2箇所しか出てまいりません。しかもその詩編の方には、あなたは常しえの祭司メルキゼデクとあるだけですから、賛美をしていることは分かりますけれども、ああ祭司なのかという以外、この人がどんな人物か、皆目見当もつきません。で創世記の14章の方はやっぱり人物像という意味ではあまり明瞭ではありません。アブラハム、その時はまだアブラムですけれども、このアブラハムがエラム王に連れ去られた甥のロト、それから親族の人々を救出するために、敵をやっつけてその財産も全部取り戻してこのソドムに帰ってきた時に、ロトはソドムに住んでましたので、このソドムに帰ってきた時にこの戦勝を祝ってこのソドム王がアブラハムを出迎えるのです。でその時に突然、意図高き神の祭司であったサレムの王メルキゼデクがパンとブドウ酒を携えやってきて祝福の言葉を述べたとあるんですね。サレムの王メルキゼデク、このサレムっていうのはこのヘブライ書では平和の王という平和というふうに解釈されてますけれども、サレムっていうんですから、おそらくエルサレムを指す言葉だろうと思います。もちろんそのダビデ時代のような都ではないわけです。当時ははるか昔の話ですから。で突然やってきて祝福の言葉をアブラハムに述べるのですね。でメルキゼデクはこういうふうに言っています。天地の造り主、意図高き神にアブラハムは祝福されますように。敵をあなたの手に渡された意図高き神が讃えられますように。ですからその神様に対するその信仰をちゃんと持っていた、そして神様を褒めたたえる人であるということはわかります。 でこの創世記の場面に関してはこのヘブライ書では7章でも引用されるんですね。けれどもこの創世記にはメルキゼデクがサレムの王であったとあるだけで、このアブラハムとどういう関係にあったのかとか、なぜその場面に登場したのかという理由が全く前後の関係を読んでもわからないのですね。で、そういうことに比べるとこのヘブライ書の著者はその7章でですね、アブラハムでさえメルキゼデクに全ての戦利品の10分の1を与えたのだから、この人がどんな偉大であるかを考えてみなさい、このそんなふうにこの踏み込んだ言い方をするわけです。でおまけにメルキゼデクには父もなく母もなく系図もなく、また生涯の始めもなく命の終わりもなく、神の子に似たものであって永遠の祭司です、なんていうふうにも述べるわけです。ですからそれはおそらくですね、この紀元1世紀にもこのメルキゼデクの伝承というようなものがちゃんと伝えられていて、そういう伝承をもとにしてこのヘブライ書の著者がそのメルキゼデクという人にこの自らの祭祀像を重ねていったわけですね。自分のそのメシア像をその祭祀としてのメルキゼデクにかぶせていった、そういうことではなかったかと思います。そういう形でこのヘブライ書の著者は自らの詩作の中でこの祭祀職の歴史を織り交ぜながら新しいメシア論を展開していくのです。もちろんとんでもないメシアを描くということではなくて、彼が描くメシアはイエス・キリストです。まあ、メルキゼデクというのはそんな風に聖書に出てくるんだということだけを理解しておけばよろしいかと思います。まあ、必要があるならば別な機会にまた学ぶことにいたしまして、今日はそこまでに、メルキゼデクについてはそこまでにしておきます。私は今日のテキスト7節を読んだときにすぐにイメージしたことは、このイエス様のゲッセマネの園における姿でした。オリーブ山に弟子たちと一緒に彼は神殿から夜になるとこの引き上げるわけですけれども、そのゲッセマネで血の滴るような祈りを捧げたということが福音書に描かれています。でこのヘブライ書の著者がこのゲッセマネのイエス様のその場面をそのイメージしていたかどうか、この書物を書くときにですね、定かではありませんけれども、少なくともこの福音書に描かれているゲッセマネのシーンは読んでいただろうと思います。ヘブラ書というのは1世紀も一番終わりの方に成立している書物ですから、福音書に多分触れているだろうと思います。肉において生きておられた時という言い方が出てきますけれども、これはイエス様がこの地上におられた期間を指す言い方だと思います。いわゆる受肉と言われる状態です。で福音書の方を見てみますと、このゲッセマネの園でのイエス様はこの悲しみにもだえられたのでわけですから、 いわばこの気絶しそうになるくらいに苦しまれているわけです。ですから激しい叫び声を上げ涙を流しながら祈られたというヘブライ書の記者が描くその言葉からこの描いている情景というのは確かにこのイエス様のゲッセマネの場面を彷彿とさせると思います。ヘブライ書ではキリストが祈られた対象はご自分を死から救う力のある方でした。ご自分を死から救う力のある方という言い方をわざわざヘブライ書の著者はしているわけです。で、この表現はこの著者の中にはっきりとこのイエス様の地上の生活の総仕上げとも言うべき位置に復活があったということを表しているのではないでしょうか。イエス・キリストの生涯のハイライトはやはり復活だと思います。この著者は神の子イエスの中にはっきりと自分を死から救うお方を見ています。そのことがこうした表現となって現れているのだと思います。ですからこの著者は死を前にしてもだえておられるキリストを想起しているのです。今は受難節ですから私たちも特別に激しい叫び声を上げ涙を流しながら祈られたそういうお方の存在に注目すべきだろうと思います。あの受難のイエス様の中にも死の影は忍び寄っていた、そのことを私たちも知るのです。で、福音書によればイエス様の祈りは迫り来る死から免れることであったと思われます。多くの受難の果てにイエス様に最終的に襲いかかったのはあの十字架刑でした。その意味ではイエス様は十字架上の死から逃れることはできなかったのです。しかし本書の著書はその恐れ敬う態度のゆえに祈りは聞き入れられたと書いています。で、この表現には実は訳文の問題が横たわっています。伝統的には恐れ敬う態度のゆえに、つまりそれは敬虔ということですけれども、その敬虔さのゆえに祈りは聞き入れられたというふうに解釈されてきたのですが、あの宗教改革のカルバンがですね、死の恐怖から聞き入れられたと解釈したのです。で、以来そういう解釈を取る人もたくさん出てきまして、一体どちらがその祈りが聞き入れられる根拠になるのかということをめぐって聖書学者は論争をしてきました。それは聖書学者のお仕事ですからね、彼らはいろいろなことを考えながら比較したり自分の説を立てたり論争をするのです。 しかし聖書学者でない私たちはそのような何というか作為的な論争に振り回される必要はないと思います。ドイツの神学にエレミアスという学者がいるんですけれども、このエレミアスはこんなふうに説明しています。すなわち死から救うという句は旧約では2種類の意味がある。その一つは近づきつつある死を免れさせるという意味で、もう一つは先ほど読んだホセア書の13章の14節にあったように、すでに起こっている死の状態から救うという意味だというのです。すでに起こっている死の状態から救うという意味だ、これが二つ目の意味だというんですね。で、近づきつつある死を免れるというのは、目前に十字架が迫っているわけですから、具体的な一つのそのこれからすぐに起きそうな事件を思い浮かべて祈るということになります。イエスの場合でしたら、例えば十字架につけることだけはやめてくれとか、そういうことですね。で、それに対して後者の方、すでに起こっている死の状態から救うという意味だと解釈すると、一つの死という事件ではなくて、ある罪ある人間が死に定められていたというような意味の死からの解放です。罪に落ち込んで罪に定められたっていうのは死んだ状態なんですね。ですからそれは、例えば悪魔にすっかり魂を抜かれた人がこの正義を取り戻して正常な状態に回復するといったようなことを指していると思います。で、このテキストでは後者、つまりホセア書のような意味で死から免れることが語られていると解釈していいのではないでしょうか。イエス様は罪にまみれて死んだような人間が救われるようにと、ですから祈られたんです。で、このイエス様の祈りは復活という死からのよみがえりによって実現しました。だから主なる神様に祈りは聞き入れられたと言えるのです。で、8節の御言葉はイエス様の生き様を見ればわかります。福音書で私たちは何度となく神の子であるご自身の使命を自覚するにつれ、その使命感に従順に生き抜かれたイエス様の姿に出会います。イエス様は神の子であることを鼻にかけるような生き方は一度もなさいませんでした。それどころかメシアであることを秘密にされているわけです。9節にはすべての人々に対して永遠の源となりという表現が出ています。で、これはイエス様がすべての人間のために全く私たちと同じように人の世というこの低みに降りられて多くの苦難の道を通られたということでしょう。主なる神様はイエス様に 三日目に死を克服するよみがえりをお与えになりました。ヘブライ書の著者の脳裏にはこのイエス・キリストの復活の出来事が何よりも大きなこととして意識されていたと思います。その上でこの著者はメルキゼデクという新しい、彼なりのその祭司像をイエス・キリストにおいて結実させたのですね。で、旧約聖書にはいろいろな形のこの祭司のルーツが示されています。例えばアロンの系図とかね、レビ人の系図とかっていろいろあるんですね。で、本書の著者はそうした祭司職を新しい形でイエス・キリストという明確な存在で表そうとしたのだと思います。で、メルキゼデクという名前はそれを完璧に示す大祭司像なわけです。私たちはこの表彰にヘブライ書の著者が抱いていた復活信仰をはっきりと見て取ってよいと思います。先週の19日、本日の週報に記載しておきましたように庄司律子さんの葬儀に行ってまいりました。夫である庄司勉牧師が NCC の総幹事として大きな働きをして来られたわけですけれども、お連れ合いの律子さんも女性や子どもの人権擁護のためにとても大きな働きをされた方です。婦人共婦会のヘルプとかステップハウスのことを皆さんご存知だと思いますけれども、例えばステップハウスの初代の園長をされました。で、その働きは行政が全くしていないようなことを見事に補うものであったと言えます。で、私はこの喪主として高齢の勉牧師がどんなにやつれておいでだろうかと心配しながらこの葬儀に出たのですが、全く心配には及びませんでした。先生はそのご挨拶で笑みさえ浮かべて、ルツ子の葬儀はやはりセレブレーションだとおっしゃったんです。セレブレーション、祝賀会だって言うんですね。私はこの葬儀から復活という希望を、人間を死から救うお方の力をいただいたような気がしました。おそらくヘブライ書の著者もそのように人を死から生かす復活体験を持っていたんだろうと思います。また昨日は須山先生の指揮によりまして教会墓地で正木雄和子さんの納骨式を行いました。古くからのお友達もたくさん駆けつけてくださいましたけれども、そこで私が感じたことは、ああ私たちは祈りによって神のもとに召された和子さんとつながっている、そういう思いです。復活信仰はやっぱり大切なんですね。 ヘブライ書の著者も自分自身が身をもって復活の体験をした、その信仰的経験が形を整えつつあった。当時まだ教会はまだ固まってはいませんでしたけれども、形を整えつつあった教会というこのイエス・キリストを信じる群れにとって、この何というかこの隅の親石のような役割を果たしている。これからもその大事な石として教会を支えていくに違いない、そういうふうに確信したんだろうと思います。それを彼はメルキゼデクという名前を用いながら大祭司キリスト論という形で表したのではないかと思います。イエス様の祈りは死人のうちからの復活という形で主なる神様に確かに聞き入れられました。私たち教会に集う人間はその時以来その恵みの中を歩み続けています。受難節はその恵みを確認する良い機会でもあります。来週はいよいよ城の手術を迎えます。私たちは一層イエス様の受難を想起して、その先にある希望を仰ぎたいと願っています。祈ります。主なる神様、かつて一人の信仰者が古き時代の祭司の姿を思い浮かべながら、私たち人間に必要な信仰について大切なことを書き記しました。遥かな時の流れを経て、私たちは今日その言葉に触れました。時代の制約がその理解を阻む点がたくさんありますけれども、それでもこの信仰者がイエス・キリストを仰ぎ見て、十字架と復活の力に励まされて歩んでいることを知ることができます。どうか私たちにもこの信仰者に劣らず、十字架と復活の力をお示しください。復活信仰を通して今私たちはかつて愛した人たちすべてを思い起こします。あなたの身元にある彼らと私たちを結び合わせるものはあなたの慈愛です。この慈愛をもってあなたは彼らと私たちを愛してくださっています。私たちがあなたに会って近くにいることに感謝いたします。あなたは死を克服されます。あなたは死者たちの中からよみがえり、あなたの後で死者たちもよみがえります。死者たちはあなたの光の中であなたを喜び、いつまでも永遠にあなたを讃えます。私たちも心からあなたを讃えます。この祈りを主イエス・キリストの名によって御前に捧げます。アーメン。ご無理のないようにお立ちくださいまして、賛美歌307番ダビデの子ホサナを歌います。 お座りください。